おはようございます。高原吾一郎です。私は先月宮城県の石巻までボランティア活動に行ってきました。瓦礫の中で泥のかき出しをするんです。しかしその現場に入る前に完全装備の備えをしました。頭には日射病対策の帽子をかぶり、鼻と口は粉塵対策用のマスクで覆いました。両手は布手袋の上から厚手のゴム手袋をしました。足には長靴を履きましたが、靴底にはステンレス製の板を敷いたのです。歩いているうちに釘を踏み抜いてしまうからです。これらの備えは修羅場で活動するためになくてはならないものだったんですね。普段の軽装であの現場に入るのはとても無謀なことなのです。ところで、私たちは人生の最後に、一人一人が、正真正銘の修羅場をくぐることになります。それは、死という修羅場です。危険なところに、無防備で行く人はいませんね。必ず、身を守るための準備をして臨みます。では、人が、自分自身の死という現場に立ち入ろうとするとき、一体どんな備えがあるんでしょうか。いや、あなたには今死の備えがあるでしょうか。聖書はこう言うんです。人間は死んだ後、肉体を離れた魂が一人一人神の前に立つ時がやってくる。そこで自分の人生のすべてをご存知の方の前で言い開きをしなければならない。そしてこの清く正しい神の前では、いかなる人間も罪あるものでしかないというのです。そして人間はこの罪のゆえに裁きを受けることが定まっているのです。しかし私たちを愛する神様は私たちにこの審判という修羅場を乗り越えるための備えを用意してくださったのです。聖書にこう書いてあります。しかしあなた方は神によってキリストイエスのうちにあるのです。キリストは私たちにとって神の知恵となり、また義と清めと贖いとになられました。ここでキリストは人間にとって三つのものになられたと語っています。第一に義となられたのです。義というのは神の目から見ても非の打ち所のない完全に正しいものとみなすということなんですね。どうして罪だらけの人間が非の打ち所のない正しいものとみなされるんでしょう。キリストがあなたに代わって罪の償いをしてくださったからです。ドストエフスキーの最後の作品にカラマーゾフの兄弟があります。この小説の中にゾシマというクリスチャンの指導者が出てきます。彼は若い頃、ハンサムで賢くで勇敢で人気抜群の軍人でした。ある日参加したダンスパーティーで一人の貴婦人に恋してしまうのですが、実は彼女にはすでに婚約者がいたのです。そんな事情を知らないゾシマは一方的に熱を上げます。しかし彼が外国へ遠征している間に彼女は結婚してしまうのです。帰国した後でそれを知ったドシマは、プライドを痛く傷つけられ、乱暴な言いがかりを新婚の夫に突きつけて、決闘にまで持ち込むことに成功します。そしていよいよ明日、決闘というその日、頭に血の上ったドシマは、一旦家に帰るのですが、何も知らない門番が丁寧に挨拶すると、虫の居所の悪かったドシマは、何も言わずにいきなり、この門番を殴り倒すんです。うっぷんばらしなんですね。ゾシマはそのままベッドに倒れ込んで朝まで熟睡します。やがて小鳥のさえずる爽やかな朝の中で彼は目を覚まします。しかし心の中で何やら居心地の悪い、何とも言えないわだかまりがあるということに気がつくんです。それは門番を殴り倒したことを思い出したからです。彼は穏やかな自然の中で、独りよがりの怒りを持って、自分勝手に傷つき、わがままによって、たくさんの人の人生を台無しにしようとしていることに気がつき始めます。そして、思い切って、 門番のところに行って、土下座して謝るんですね。するとどうでしょう。心の中から何とも言えない新しい喜びが湧いてきたと書いてあるのです。ところで、ゾチマの不当な怒りを黙々と引き受け、何一つ反撃せず、それどころか殴り倒された後も、その晩寝ずに彼の家を守ってくれたこの門番は、実はイエス・キリストの雛形なのです。キリストは手前勝手なプライドで、いたけだかに振る舞う人間の手によって、徹底的にリンチに遭われました。その後で十字架にかけられ、そしてあの暗黒の中で、神からの裁きを一身に引き受けてくださったのです。それはあの門番のように、人間に罪の裁きが及ばないように、たった一人で呪いを引き受けることによって食い止めるためだったんですね。このキリストの十字架の犠牲があなたのための義なのです。第二に、この方は私たちの清めとなられましたというんです。キリストは信じた人の心の中に住んで、その人との交わりを通し、その人の思いや考え、品性を清いものへと変えていかれるんです。かつて、日本のボクシング界に伝説の名トレーナーがいました。エディ・タウンゼントっていう人です。彼の手によって6人も日本人の世界チャンピオンが生まれたんですね。彼は自分でよく言ってました。私はボクシング以外何もできない人ですが、一つだけ得意なことがあります。それはしおれた花をシャンとさせることです。試合に負けて心が折れかかったボクサーをメラメラと闘志満々に変える手法を彼はよーく心得ていました。それは一言で言うと、絶対に見限らないということなんです。彼は言いました。勝った時にはジムの会長が選手を抱くよ。でも負けた時には私が抱くんだ。負けた時、とことん付き合って、勝つボクサーになるためのスピリッツを吹き込んでいく天才だったんですね。どのようにして彼はそのスピリッツを伝えていったんでしょう。一緒に生活することによってです。人は誰と生活するかで人格が大きく変わってくるんですね。キリストを信じる者には、キリストご自身がその人の心の中に住んでくださるのです。そして内側からその人を清めていかれるんですね。第三に、キリストは私たちの贖いとなられました。この贖いというのは、肉体が栄光の姿に変えられることを指してるんです。栄光の姿、栄光の体って何でしょう？キリストが死後3日目によみがえらされた体のことなんですね。今はキリストを信じても、病気にもなる、歳とともに老いていく、老いれば体のあちこちに痛いところが出てくる、目は見えづらくなり、耳は遠くなり、歯は抜けていき、腰は曲がり、足を引きずり、やがて人は朽ちていきます。しかし、キリストがまた天から戻ってこられるときに、キリストを信じているすべての人は栄光の体に変えられて、一気に天に引き上げられると聖書は繰り返し繰り返し約束しているのです。もはや病むことも、弱ることも、死ぬことも、そして罪を犯すこともない完全な体に変えられて、蘇らされて、そして栄光の天国に引き上げられるんです。どうぞあなたも神が備えたイエス・キリストを受け入れてください。本当の死への備えはここにのみあるからです。心からお勧めしたいと思います。